すいません。ちょっと CD 予約したいんですけど。
ありがとうございます。ご予約はファインディングニモの DVD でよろしいでしょうか。
3月16リリースのホワイトアッシュのアルバムスペード3お願いします。
失礼いたしました。ありがとうございます。それでは予約内容の確認をいたします。ご予約はファインディングニモ、吹き替え版、主演は木梨憲武さんのものでお間違いないでしょうか。
おかしいでしょ。ちょっと違うでしょ。ホワイトアッシュのアルバムスペード3。
にも？
スペード3。
ファインディングにも？
ホワイトアッシュのスペード3。
ロックンロール？
バンドワゴン！
ロックンロール！Podcast featuring White Ash。
どうも、ホワイトアッシュボーカルギターののび太です。
ベースのあやです。
ギターの山さんです。
ドラムのゴーです。
4人揃ってせーの、
ホワイトアッシュです。
はい、ということで始まりましたけども、
はい、
ちょっとこのドラマ、
ドラマ良かったですね。
良かった良かった
良かったですか。結構
あやさんの店員さんもそうだったけど、山さんがちょっと若干もうアンガールズの田中さんみたいな感じ
そうなんですよ。
それが俺自分で何回目かで気づいたね。
今週から新オープニングテーマになりまして、これ今もう聞いていただいてる通り、先週解禁になりました、GR101 が、あのオープニングのテーマとなって、
いいですね、
だってこれすごいロックンロールバンドワゴンっぽいじゃん。
確かにね、
ぽい、
ね、ぽいぽい。
タイトル変えよう、ロックンロールバンドワゴン
曲名をね、
GR101 をロックンロールバンド、ね、すいません、じゃあちょっとあの全部あの印刷印刷をこうやり直して
CD もね、
はい、というわけで3月16日リリースになります、はい、ホワイトアッシュ、4枚目のアルバムスペード3発売直前スペシャルと、題しまして、毎週ニューアルバムについてのトークをお送りしてるわけですけれども、今日はね第4弾と
4弾、
いうことで、まあ解禁できる曲もね、まあ、少しずつ、増えてきてるんですけれども、これ実はだからこの番組でかけるのはこれも実は
そうですね、
初解禁初めてということになるわけですよ。で、実はこの曲が、アルバムのリード曲と、なってるわけですけれども、まあだからあれですかね、ちょっと一曲聴いてもらってから、一旦この曲についていろいろと根掘り葉掘り、
はい、ね、そうですね、
探っていこうかななんて思ってますけども、じゃあ早速聴いていただきましょう。ホワイトアッシュでせーの、
ブレイズ。
お送りしたのはホワイトアッシュでブレイズです。はい、ということで、まあ、このスペード3のリード曲と
顔ですね、
いうことで、燃えるようなという意味ですけれども、まあ、あのこれ前にも話しましたけども、呪文シリーズというかこう必殺技シリーズの
確かに確かに
中の一曲だ、あのサンダラス、サンダラスがこう雷系じゃん、でこれ炎系じゃん、
とりあえずね、
炎、火属性です
ね、だあとだブリザード
これから出んのか
な。あと、あと何が？
フローズンとかじ
ゃん。フローズン。
でも穴行きなっちゃう。
ね、まあそういう感じで、
いいですね、
ありますけれども、このブレイズのミュージックビデオがですね、2月の14日の、午前1時に解禁されておりますので、もうね、もう YouTube とかもういろいろのこう。チェックしようと思えばできますんで、まあここでですね、もう僕らがすごい燃えるような、中で演奏している映像というのをですね、目の当たりにしてね、よく生きていたなというふうに思ってもらいたいです。
ね、
もうこれだからすごい火が本当すごかったね。
あれね、マジモノだから。
あれマジモノじゃないですからね。
だから撮影途中で一旦ね、なんかあの風が強く吹いてね、なんかその火がね、竜巻っぽくなった。
怖かったね。
それがね、ゴーにね、迫ってきてね。で、ゴードラムだからずっと座って
なく
て。
逃げ場がないからね。
めっちゃ怖かったね。
あれはすごいね。だから僕らもね、必死に頑張ってるからね。
確かにね。まあ、でも多分きっとその必死さはね、映像にはちゃんとクールな感じで演奏したから、その必死さはちゃんと隠せてると思うんだけども
確かに確かに、
ね、先週もお伝えしましたけれども、これあの購入するお店によって、実はですね、オリジナル特典というのがあるんですけども、それがね、お店ごとにね違うんですよ、こう大きく分けまして、 HMV さんとタワーレコードさんとこの TSUTAYA さん、ね、この3店舗では、なんとですね、それぞれのお店をモチーフにした、ラバーバンドが、ついてきます。だからあれですよ、 そのラバーバンドにはホワイトアッシュっていう風に印字されてるわけですけれども、その、色の組み合わせがですね、 HMV さんだと、黒とピンクだったり、うん、タワーレコードさんだったら、赤と黄色だったり、うん、で、ツタヤさんだと紺と黄色だ ね、 色ね、そうっていう感じで、それぞれのそのお店のトレードカラーっていうのになってますよと。でその他のお店ではですね、ポスターがついてます。は
い、いいですね。
ということなので、まあ、どこで買っていただいても必ず何かしらの特典がついてきますよということなんですけれども、うん、この特典の中でですね、うん、タワーレコード郡山店限定で、ものすごい、なんていうか、
ありがとうございます、
スペシャルな、オリジナル特典がありまして、それは何かと言いますと、うん、去年のですね、
風とロック
芋煮会というイベントでですね、うん、山さんがこのホワイトアッシュのT シャツにですね、俳句をね、うん、書いたわけですよ。
はい、
山さん、そう、俳句が趣味というか、得意なのでね。はい、なので、あ、すごい。
あ、いい音でした。
あ、ここでもういい。もうだから、
ある
パターンかな。もう一句言ってもらおうかね。
一句だから、後で読んでもらうんで。
はいはいはい。
ね。ということで、その T シャツにですね、山さんの俳句をこう書いたわけですけれども、うん、まあ、その T シャツ、実はその100枚以上。
そうですね。必死でやってましたね、山さんね。
なおかつその100枚以上ある T シャツをですね、すべて山さんが手書きで、うん、しかも1枚1枚別の一個一個違う句を書いたという、うん、その T シャツのメイキング、ドキュメント DVD と。
これはもう山さんファンには、
だからこれはもうあれですよ、山さんソロの情熱大陸みたいなもん。
てかぶっちゃけギネスいける気がしない。
確かに
枚数的にはギネスいけるよね。
1日に T シャツに、
ちょっとまあ枚数は言えないけど、うん、めっちゃ書いたもんね。
いっぱい書いたよね、う
ん、これでマジで、あのね、映像撮ったのは本当にスタッフさんと僕と、まあ、3人でやったんですけど、うん、あのね、10時間ぐらいかかったんですよ。で映像も、
それ 俺らも知らないんだよ、それ。
そうそう、うん、映像もマジでちょっと泣けてくるみたいな。
あ、そうなんだ、ね、
感動、
最高傑作ですよ。
じゃあそので
俺後半ちょっと喋りながら涙ぐみみたいな、
マジで
本当にちょっと達成感があって、
ね、その10時間かかった T シャツメイキングドキュメント DVD、はい、まあ賞味3分ぐらいですか。
わかんないです。
どのぐらいの内容かちょっとわかんないですけど。
わかんないですけど、ね、
フル収録の可能性もある。
そうです。
も
う
10時間
?10 時間。
もう俺ね。ディレクターズカット版ですか。
座って書いて、立って座って書いてをね、めっちゃ繰り返したから、もうね、筋肉もやばいみたいな。足の。足ブルブルみたいなさ。
頑張ったね。
そういうのもね。あれ、手形も入れましたし、ね。
手形も入れてたね。
すごい。
はい、というわけで、で、そんな、山さんが頑張った、
はい、
この、俳句 T シャツメイキングドキュメント DVD、はい、手に入るのがタワーレコード郡山店で買った
これやばいよ、ね、
方のみということなので、
何枚ぐらいだろうね、生
粋の山さんファンはぜひタワーレコード郡山店で、まああのね、購入していただければなというふうに思っております。うん、はい、そしてですね、今日、初解禁しましたブレイズ、こちらがですね、ギャオと iTunes で、配信中ということで、はい、でミュージックビデオの方はもう YouTube で公開されてますよ、はい、ということなので、うん、よろしくお願いいたします。はい、というわけで、いろいろとですね、まあ、もうすぐ発売ということもありまして、いろいろとね、うん、こう明らかになってるものがあるわけですよ。
どんどんね、
まあ、あとこのスペード3のジャケット、こちらも公開になりまして、
はい、
ね、なんだろう、あの機械は
、ね、確かにね、
みんなわからない
わかんないけどかっこいいみたいな、ね、
そうそうそう、
なんかかっこいいみたいな、
うん、そんなこんなありつつも、はい、アルバムスペード3、3月16日発売ですので、
はい、
楽しみにしていてほしいなというふうに思います。
はい、
それではですね、じゃあ1曲、また聴いていただきましょうか。先週初解禁になりましたこちらの、曲をお聴きください。ホワイトアッシュでせーの GR101 お送りしたのはホワイトアッシュでGR101 でした。次回はもう本当に発売直前ですので、
はい、
お楽しみにということで、番組の感想やメンバーへの質問、リクエストなどぜひメールで送ってください、
はい、
メッセージや番組ホームページからお願いいたします。アドレスは www.jfn.jp/wagon です。まあ、もうすぐね、
はい、
まあ、発売ということですので、うん、まあ、このロックンロールバンドワゴンを、お聞きのリスナーの皆さんにですね、山さんに一句読んでいただきたいんですけど、テーマは何でしょう。
あ、テーマは僕あれです、その DVD のことを ちょっとね、
はい、T シャツ、
まあ、僕のね、うん、あれなんでね。
じゃあこの HMV とタワーレコードとツタヤのオリジナル特典は一旦置いておいて
言い方が言い方が悪いよ。ちょっとそこだけフューチャーしたっていう、まあ、僕のね地元なんでね。
あ、嫌な空気流れ
ちゃう。嫌な曲流さない。嫌な曲じゃないわ。俺らの曲だわ。なんで俺が、なんで流れる曲に突っ込まなきゃいけないんだよ。
この曲流れると嫌な
曲なんですね。
なんで勝手に作られてる。
不吉な感じするよ、みたいな。はい、ということで、いやいや、じゃあ、はい、山さん、このタワーレコード郡山店限定のね、はい、山さん俳句 T シャツメイキングドキュメント DVD を、
はい、
楽しみにしてるというリスナーの、皆さんに、はい、メッセージを、
はい、
俳句でよろしくお願いいたします。どうぞ。
山さんの心伝わる俳句ティ
ーというわけで以上、せーの、
お会いいたしました。
この後はフジファブリックにバトンタッチします。
ロックンロールバンドワゴンフィーチャリングフジファブリック。
ボーカルギターの山内総一郎です。
キーボード金沢です。
ベースの加藤です。
はい、始まりましたロックンロールバンドワゴン。はい、ここでね、まずメッセージ1個いきましょうかね。
はいはい、
はい。FM 群馬でお聞きのラジオネーム大谷さん、ありがとうございます。歌詞についての質問です。皆さんは歌詞をどうやって貯めているのでしょうか。ラッパーの人とかはリリック帳を持ち歩いているときます。かっこいいですね、リリック帳。
かっこいいですね。
スカパラの谷中さんはガラケーに入力しているとか、
うん、
皆さんは歌詞の原稿を何に記録していますか。ソウ君がファミレスに詰める前に何か準備をしているのか気になったりします。よろしくということで。まあまあ、僕はまあパソコンですよ、軽いやつ、
エアーってことですね。
MacBook Air です。 MacBook Air の一番スペックの低いやつを買い、
うんうんうん、
もうそれはもう歌詞専用と決め、
へえ、
うん、それをもう何年か使ってますよ。まあ、結局でもダウンロードしたりとかね、うん、曲のデータとか、うん、iTunes とか、その音楽聴いたりとか、ネットとかしますけど、基本あれは歌詞専用にしてますね。うん、
へ
ぇ、はい。パソコン、
うん。パソコンね。
加藤さんは？
僕もパソコンですけど、なんていうんですか、連携してて、携帯と iPad とパソコン全部見れるようになって。
iCloud
メモ。
iCloud。
そうそうそう。
メモ機能。
そう、メモ機能。すぐ反映されるからね。すごくいいですよ。う
ん、あれでもキャンバスノートとか使ってたやんか。
それの中に、ある程度まとめて、移行するっていう。
ああ、なるほどね。なるほど。
やってますね。
大ちゃんは。
僕ね、歌詞最近書き始めたからね、
うん、
歌詞のストックなんてものはね、ゼロですよ。
でも何人書いてるの？
え？書いてんのはね、パソコン。
パソコンはやっぱりもう僕らも最近のバンドです。現代一個なんでパソコンが多いですね。
パソコンのテキスト。
え、
うん、テキストに入れちゃうね。
テキストね。それをプリントアウトするとまた違った見え方するので。
そうなんですよ。
もし、大谷さん書く場合は、パソコンの中だけじゃなく、プリントアウトして見てみると何かヒントがあるかもしれないですよ。
ですよ。
はい。
よ。
大ちゃん。
はい。FM 岡山でお聞きのラジオネームポテコさん、
ありがとうございます。
フジファブリックの皆さん、1月7日に七草がゆを食べる、節分に豆をまく、エイプリルに嘘をつく、土用の丑の日にうなぎを食べるなど季節の行事を実行されるタイプですか。
気がついたらね、気がついたらやるよ。
うん、
で一人でやっててもちょっと寂しいことはやらないね。
うん、
例えば豆まきとか。
そうね、
節分の豆まき。
豆まきを一人でやる派がここにいるんですけど。
まあね、
俺やる、はい、あ、やるやるやる、豆まきやるよ、
うん、
結構そういうのは、なんだろうな、企業が、企業に作られたものは、あんまやんない、最近作られたその流行りをさ、
はい、ああそういう、いわゆる最近で言ったらハロウィンパーティーとかってことですか。
恵方巻きとか。
恵方巻きね。
恵方巻きあれ最近なの、うん、まあ確か俺、まあ地元にいる頃は知らなかったね。
どうだ
ろう。ああ、そうなんだ。
うん、
でも関西。
でも関西から来たっていう。
そうなの、
噂が。
俺はもう。
あるよね。
うん。
恵方巻きあれコンビニで知りましたよ。
あ、でもそのコンビニがまた引き付け役になった。
うん、あ、そうなんや。
で、全国に広まったって。
そうそう、そういうのないよね。だから、ちなみにうなぎもあんまだから、それも。
土用の丑の日ね、
うん。うん、あれもだからね。
そうね、もともとは。
あれ、そうだよね。
ね、
平賀源内が江戸時代に、
うん、エレキテルの、
エレキテルの静電気を作ったね、うん、だから源内が近所のうなぎ屋さんに、うん、夏の日うなぎ売れなくて困ってるんですよっつったら、うん、源内がよし、じゃあこれから土曜を牛の日にしようっつって、
ああそうなんや、
コピーライターみたいなもんな部分もあるんじゃない、ね、
すごいね、
意外とうなぎの時期じゃないっていう説もね、
うなぎは ねもうちょっと後ですよ、
そうだよね、
冬に入るあたりが一番脂乗って美味しいんだよ、
ね、で今もう高級ですから、うなぎなんてね、うん、食べたい、食べれるもんなん食べたいですけど、
ね、最近なんかねナマズがこう代表されるっていう、ね、
そうナマズね、うん、
美味しけりゃ、
そうそうそう、
美味しけりゃ嬉しい。
あの味のほとんどね変わんないとかいうのはテレビで見ましたけど、
ね、そうあれさ、うなぎまだ解明されてないんだよね。
うん、解明、あの生態とか、
うん、そう生態が、
うんうんうん、
ね、え
確かにね気になるよね。
気になる気になる、うん、どっから来たのかとかね。
まあまあ、うん、気づいたらやるね。
そうね、気づいたら
やるやるやる。
はい。
まあ七草がゆとか、あとお風呂の湯船にさ柚子入れるやつとかでしょ。
うんうんうん。うん、
あれはまあ、やりたいなとは思ってます。
やりたいですね。
やりたい。
やったよ。
あ、やった。
大人のたしなみとしてちょっと。
やったやったやった。
やりたいなとは思ってるところではありますね。
なるほど。
はい、続いて加藤さん。
はい、ですね。FM 長野でお聞きのラジオネーム、なまこさん。
なまこさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。突然ですが、昨年末に買って1ヶ月ほどの新車と鹿がぶつかり、
はいはいはいはいはい、
故障してしまいました。あらら、
なぬ、
ね、仕事帰りに街灯もない暗い道を運転していたのですが、急に横から鹿が飛び出してきて危ないと思ってすぐにブレーキを踏んだものの間に合わず、
うん、
車のフロントと鹿がぶつかってしまいました。あららら、鹿とは結構がっつりぶつかったのに、鹿は何事もなかったかのようにフラッと去ってしまいました。鹿は生きててよかったけど、車は乗れなくなってしまい複雑な気持ちです。まあ鹿良かったですけどね、
うん、
ね、フジファブリックの皆さんもツアーやキャンペーンで車や新幹線などでたくさん移動されると思いますが、今まで移動中に起きたハプニングなどありますかという。
まあなんかあったような気がするけど、もうそう鹿のやつね、よく聞くよね。
ああそうね、動物がね、
急にそうバーンってぶつかったけど、うん、なんともなく走り去ったとか、
うん、
いってーみたいなことでしょ、鹿、
う
ん、
そうね、
うわいってー、びっくりした、うん、どっか行こうみたいなことでしょ、ね、
気をつけてよって言って
ね。えねえ、でも車のね、保険で直せたらいいね。
そうだよね、
うん、でもまあまあでかいですからね、しかも無事でよかったですよ。今まで移動中に起きたハプニング、ハプニングね。
ハプニングね。時間になってそうくんが来ないとかよくありましたけど。
ハプニング。まあ、車で言うと、
うん、
僕がギターアンプの修理に、銀座に修理してくれるとこがあってね。
うん、
それもあのデビュー当時なんですけど、マネージャーと修理してもらいに行ったんですよ。
うん、
で、マネージャー、まあ、すぐ終わるなと思ったんで、
うん、
そのところにパッと止めて、物を引き取りに行って帰ってきたら車がレッカーされてたっていうのが、
そんな瞬間ちょっとした瞬間でってい う, そ う, そう
車運がないんですね。
そうだね。
まああとは何かあったっけね。
道を間違えて一回さ、
うん、
あの二班に分かれて帰るっていう、
あったあったあった
あった
あった
あったんです
よ。ごめん、ごめん、
豪雪、
いやじゃなくてね、それ多分福岡かな。
福岡だよ、福岡、
うんうんうん、
ごめんね。
それで山内くんは違う班で、僕と金沢さんは一緒に乗ってたんだけど、
それ志村くんと俺がそっち、
そうそう、そっちの班で、
そうそうそうそう、
で、なんどこだっけ、
北九州だよ、
そうそうそう、
うん、
あの北九州っていう看板が福岡からね帰る時に見えて、うん、で二手に分かれてたのよ、
うん、
北九州と何とかっていう地域が、
うんうんうん、
でなぜか北九州の方に入ってしまい、
うん、
土地をアゲインしたというか、
そう、あの F1 みたいに2周目入ったの、
ね、そうそうそう、
ああなるほどね、ぐるっと回ったって
、そう大回りして帰って
3時間ぐらいはロスしたよね。
そう結局10
ね
ね、
分かったよね、
分かった分かった、
え東京まで二手に回れてたっけ、あれ
そうだよ、
そうそうそう、
なるほどね、そんな覚えてなかった、
ね、
そういうことあったっすよ。そういえば
まあでもそのね、たまにこうバンドでも、まあ、車移動の時にね、
うん、
事故ったりするっていうのニュースもありますから、まあ、気をつけてはいるんですけど、
う
ん
そうですね、
できるだけないようなことがあればいいなと思いますね、
うん
そうですね、はい、続きましてラジオネームティコさん、
はい、
夫のことで相談がありますと、
うん、
はい、
はい、そんなバンドワゴンに
夫のことで、うん、夫のことで
ここじゃないんじゃないか、
すごく優しくて穏やかで一緒にいられることがとても幸せなんですが、
う
ん、おー、いいですね。度を超えたものすごいうっかりさんなんです。お財布携帯をなくすの日常、茶飯事、
茶飯事、
茶飯事、うん、自転車に乗れば転ぶ、歩いていても転ぶ、大丈夫ですか、飲み物はこぼす、約束の時間は合ってないようなもの、
うん、
ほう、あげたらキリがないのですが、今まで出会ったことのないようなうっかりさん具合に家に帰ってくるまでいつも心配でたまりません、
うん、
こういううっかりさんに対して嫌な思いをさせずに少しでもいい方向に持っていってあげられるような方法ないでしょうか。このうっかり具合どう思いますか。バンドや音楽と全く関係なくてごめんなさい。ちなみに夫も私もフジファブリック大好きでライブはいつも二人で行っています。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
うーん。
うっかりさんですね。
大丈夫ですかね、
うん、
転びすぎてますよね。
フジファブリックのライブに来ると治るらしいよ、それ、ね。
ああ、それ俺も聞いたことある。
あるでしょ。
うん。
あるでしょ。
引き続き。
本人は、でもどうなんだろうね。本人が。
うんうんうん。
こういうことを何
気に
注意されると、嫌だなって思ってるってことなのかな、旦那さん
は。どうなんですかね、うん、まあ、まあ嫌な思いにさせたくないぐらい好きなんですよ。
うん、
こうの携帯なくすとか財布なくすとかね、
うん、
転ぶとかあるんですけど、約束の時間も合ってないようなものってここだけちょっとテイスト違うよね。
そうね。
直すとこと直さなくていいところがあるよね。
うん、ね、うん。だけどお財布携帯をなくすのはちょっとね、あんま良くないですね。
うんうん、
まあ、ここ、俺はね、置く場所は決めといて、じゃあ、しかないよね、
うん。
うん。書いたらいいんですか、家で。
こう。あ、置き場的な。
置き場を、うん、置き場を作るっていう。
うん。
いいですよ。なんか、そんな感じで、二人がこう、ワイワイ、あーとか言いながら、うん、やってるのもいいんじゃないでしょう
か。そうね。なんか、いい光景が、頭の中では浮かびますけどね。
そうですね。
ね、
うん、暖かいですね。
ね、いい話を聞けて、まあ、ちょっとありがとうございます。
ありがとうございます。続きまして、大ちゃん。
それでは、FM 大阪でお聞きのラジオネーム、まゆみさん。富士ファブリックですっかりおなじみのボボさん。大好きなボボさん。もともとは山内さんがくるりのサポートで入った時に出会ったのがきっかけというような話を聞いた気がしますが、その場で山内さんが直接ボボさんに声をかけたのですか、それとも後日事務所を通してオファーしたのか2つ返事で OK だったのでしょうか、皆さんが思うボボさんのドラムの素敵なところを教えてください。ちなみにボボさんは我々フジファブリックの、ライブとかレコーディングでドラムを叩いていただいてます。
はい、
はい、
あれはそうですね、そうくるりのサポートでツアーだったりレコーディング一緒にやってて、
うん、
で、まあ、その当時は僕らもその、畑俊樹さん、俊ちゃんね、俊、
うん、
ちゃんがフジボリ君のドラマをよく叩いてくれてたんですけど、結構東京事変の活動とかね、
そうですね、
いろんな活動があってスケジュールの問題もあったりとかしながらも、うんうん、まあ、僕はそのサポートをさせていただいてるときに、
うん、
まあ、ものすごいあのドラマだなと、
うん、
まあ、うまいだったりとかいい音だったりとかするのはまあ当たり前なんですけども、あの人がねいいんですよ。人がいいって言ってもまあざっくりしますけど、うん、優しい人なんです。本当に心の綺麗な、
うん
うん、見た目はね、俺ちょっといかつい人なんじゃないかと最初は思ってたんですよね、
うん、まあ、うん、思いますよね。
初対面はやっぱりやってはったバンドもハードコアなバンドだったりしたので、
うん、
怖いんじゃないかと思ってたらものすごい優しい人で、
うん、
で、まあ事務所を通じてというか、まあボボさんはフリーなんですよ、
うん、
そうだね、
どっか事務所に所属してるってわけではなくて
直接ですね、
直接なんで、僕が電話して、今度実はカバーをすることになったんで、僕らが旅に出る理由を、モテキのコンピレーションでカバーするときに、ボーさんにお願いしたんですよ。
うん。
はい。それが最初ですね。
うん、そうだね。
うん。普通に電話で。
はい。
で、そっから結構ずっと叩いてくれてますね。
うん、
うん。うん。皆さんが思うボーさんのドラムの素敵なところっていうのは何でしょうか？
ドラムの好きなところね。
うん。
なんか縦が安定しているところが、
まあ、そういう
技術的なことでいい、
技術的ではやっぱり安定はすごいしてるし、
安定しているところだよね、
うん、
すごくやっぱ紳士にこう向き合うよね、
うんうん、
その
音楽に対してね、
音楽に対して、
うん、
でそのなんていうの、僕らに積極的にこうやっぱ
意見
作り上げるところに参加してくれて、うんうん、やってくれてるっていうのはすごい素敵だなと思うけどね。
本当ですね。そうそう、はい。まあ、サポートのその枠みたいなところは、まあ、超えてやってくれてるような気がしますね、ボバさんは。はい。ということで、もう終わりの時間が来てしまいましたね。メッセージたくさんありがとうございます。はい、今日はいろいろ、なかなか、旦那さんの悩みだったりとか。
ね。
ね。
いい質問が多かったですよね。
はい。ね。いろいろありますよ。うん、僕らも答えられる、限りね、
うん、
いろいろ話してはいきたいんですけど、ね、ああいうくだらないのもね、いいですから、
うん、
いろいろ送ってください。お願いします。
お願いします。
番組ホームページ www.jfn.jp/ワゴンからお願いします。音楽の話、家庭の話、職場や学校のこと何でも OK です。学校とかね。
ああ、学校のこととかね。
そろそろ皆さんも、
うん、
卒業であったりとか、
うん、
いろんなシーズン来ると思うので、
うんうん、
はい。あるんじゃないですか、心の動きがあると思うので、
ね、
ぜひメッセージで吐き出してもらえたらなと思います。うんうん、そしてインフォメーションを大ちゃんお願いします。
はい。ライブ DVD、ブルーレイ、ハローボーイズ&ガールズホールツアー2015アット日比谷ヤオンは、発売中です。
よ
っよっ
よ
っ、そして、全国ツアーと富士フレンドパークの開催が決まっております。全国ツアー富士ファブリックライブツアー2016三日月アドベンチャーが5月17日の神戸から6月26日の長崎まで全国12カ所ありますね。
早い行きたい、
はい、
早い行きたいよ、
はい、行きたい、
うん、
そしてツーマンライブ富士フレンドパーク2016が、7月1日、大阪ですね、ゼップナンバー、そして7月6日と7日が東京です、
うん、
ゼップダイバーシティ東京ありますね、
はい、
はい、そしてもう一個ニュースあります。5月11日いいですか、うん、5月11日に、ニューシングルポラリスが、発売になりますね。
ポラリス、
ポラリス、
これはマギーシンドバッドの冒険のエンディングテーマって言うんですか。
なるほど、ね、エンディングテーマ、
はい、アニメの曲ですね、
うん、
そうですね、
はい、まだ先ですけど、
先ですね、
うん、はい、
はい、その他は富士ファブリックのホームページをご覧ください。携帯サイトもあります。
続々と
ね
今年もニュースが出てきましたが、
はい、
はい、この後はビッグママの登場です。
ビッグママ、
ビッグママギターボーカル金井雅人です。
ギターの柿沼です。
バイオリンの東出です。
今回は僕らがトリを務めます。
はい、
ニューシングルスペシャルズの発売も間近ということで、
はい、
発売前どんな気持ちですか。いつも、
いや、僕は本当に結構出してきたじゃないですか。今発売日を迎えてきた方ではあると思うんですけど、はい、やっぱ毎回ドキドキというか、
うん、
この作品が出て、
うん、
何か変わるんじゃないかと、
人生変わっちゃうんじゃないかと、
はい、常に思って、
うん、
迎えてるんですが、
うん、
何一つ変わってないですね。なおちゃんはどうですか。
私は発売日にケーキを食べてます。
ずっと本当
なんかね、本当、
本当に
スペシャ、お誕生日だと思って。
なるほど。
それを発売日に
初めて聞いたわ、バンド中のや
つ。そうだ、ね、
食べてます。
でも割と普段から食べてるでしょ。
いや、でもその日はちゃんとこうさ、ケーキ屋さんで、
ケーキ屋さんで
ワンカットケーキ買って、
うん、ワンカット買って、
ワンカットか、まあ分かんない、ホールか分かんないけど、
おめ
でとうっつって、
おめでとうっつって。
お
ー、なるほど、
いいですね。
それそういうのいいですね、
うん、
これはまあお酒を飲んでますかね、やっぱり、
う
ん、
毎晩ですね。
そうですね。
はい、
まあ、特別なね、
はい、
やっぱエビス飲んだり、
ああ、そうそう、プレミアム、
ポレミアム、
ポレミアムだ、
ポレミアムのやつね。ポレミアムビール、
ポレミアム、
はい、はい。
ちなみに私はですね、
はい、金井さん、はい、
せっかちなのか焦ってるのか、
はい、
発売日の時にはもう大体次のやつのこと考えてますね。うん、
知ってる、知ってるよね。
金井発売間近もう興味なくしてない。
次のこと考えてるんですよね、大体。
そうそうそう、は
い、いつも僕それ気になってるんで、
ありがち、
はい、
ありがち、
みんな愛しましょう、
全部、
はい。
というわけで、
はい、
まだ飽きてないですよ。
はい、これは飽きてないですね。
もう、てか一生飽きない。
一生飽きない。はい。
はい、聞いてください。ビッグママでスペシャルズ。聞いてもらったのはビッグママでスペシャルズです。さあ、3月9日にはいよいよニューシングルスペシャルズが出るわけなんですけど、
はい、
先週も 実は同じフォーマットでリアードとヒデドとトークをしてきました、
はい、
ビッグママ的スペシャルズトークということでですね、あの手元に今6枚のカードがあります。
カードありますね。
裏にこう何かしらキーワードが書いてあるんで、
う
ん、それに関してスペシャルなトークができればと思っております。先週ね僕がラストだったんで、
はい、
先に
先引いちゃう。何が出るかな、何が出るかな、てれん。
スペシャルな場所。
はい、スペシャルな場所。
レイス
場所、
うん、
スペシャルな場所か。もうでも、
うん、
ステージの上ですかね。
あ、なるほど、
いいですね。
いいですね。
その場所は、
うん、
どこでもライブハウスでもホールでも、はい、フェスでも、
うん、
ステージの上っていうのは僕の中で特別な場所で、
はい、
あそこにいる自分だけは今の自分とすごい違う気がするし、
うん、
あの今よりももっと赤子な気もするし、
うん、
大人な気もするし、集中してる気もするし、でもなんか特別な気分になれるんですよね。
そうだよね。やっぱでもステージ上でこう目とかあったりさ、うん、なんかこう、
うん、
いつもとこういうとこじゃないところでこう触れ合うのもやっぱなんか違うよね、
違うね、
やっぱりね、うんうん、
あの痺れる、緊張する。
そうだね、うん、緊張はするよねやっぱりね。
僕にとってスペシャルな場所はステージの上でした、はい、
なるほど。
続いてどちら行きましょう。じゃあ、はい、まおちゃん、
はい、
てれん。お、スペシャルな楽器。
あなたにとってスペシャルな楽器はって言われたら、
今スペシャルな楽器、
はい、
うん、
ビオラ。
なるほど、
なるほど。
バイオリン、あえてビオラです
ではなくビオラが最近スペシャルだと、は
い、なんか最近 の、 あのエンジニアさんがね、うん、ちょっと前のバニッシングライドからかな、はい、変わったりとかして、はい、あのすごい、うん、あのメンバーのさ、
はい、
こういいところを引き出してくれる方だと思うんですよね。
なるほど、うん、なるほど、はい、
で私はそのエンジニアさんに会って、
うん、
ビオラはもっと弾きなよって言っていただいたのがきっかけで、
う
ん、自分で楽器を買ったんですよ、
はい、
去年、
うん、なるほど。
でビオラってこうバイオリンよりちょっと大き
い
ボディがね、はい、大きいんですけど、
うん、
なんかこう弾いてるうちに、うん、私も結構ほら背も高い大きい方じゃないですか、
うん、
まあ、横もでけえけども、
うん、
笑ってんじゃねえ、
うん、もう
けど、まあ、あので声も低い方なので私さ、
うん、はい、
あのビオラとの自分との体のこの共鳴をすごい感じながら弾いてて、実は。
なるほど、ね、そう、
ま、もうちゃんはソプラノ、アルト、はい、テノールバスで言うと
テノールぐらい。
あ
おおおお目が合っちゃった
な。まあ書きぐらいソプラノ、
うん、そうですね、そうですね、そうです、僕そうですね、ソプラノぐらい昔からね。
ソプラノ書きいきましょうか。
あ、もう早いね展開が
展開が早い。
いや、もうちゃんの話したかったんで、まあいいや、いきます。
はい、
スペシャルな人、
はい、リアードはあの前回メンバーですって綺麗にまとめてました。
なるほどね、
本当、
うん、いや、あまあでもやっぱね、そうやってこうね、いつもこう一緒にいる人だもんね、やっぱりね、
うん、
僕にとってスペシャルな人はですね、
うん、
最近ウォーキングデッドっていう海外ドラマに ドラマにハマってるんですけど、その中の、登場人物で、
うん、
ダリルっていう登場人物の人がいて、う
ん、大丈夫、私たち全然聞こえないけど、
結構ね、あのね、いいんですよ、あの主人公をこうサポートするこう武骨な、うん、
武骨、
言葉少ないんだけど、うん、すごくその彼がいるから、うん、主人公がこう正気を保てる、
まあ、
ゾンビがこうね、うん、存在してるこう世界の話なんですけど、はい、うん、そのダリルっていうのがね、すごくね、うん、あの僕自身もこう足りないものを気づかせてくれるというか、うん、僕にとってすごいスペシャルですね。誰も拾わないんだよ、
誰も拾わないよね。
満足した。
もうちょい、
あ、もうちょい、
もうちょい行きたいけど、
うん、
かなえちゃん
デレン、
デレン、
次
行っちゃったな。スペシャルな食べ物、迷わず、
はい、
芋餅、
はい、お次、
あの
次まおちゃん、
いい、補足はないの、
じゃない、じゃない、
あ、芋餅
痛い、あ、そんな言いたい、
いや、あの全国の芋餅作ってる方にお礼が言いたいです。でありがとうございます。
本当に大学時代ずっと食ってたもんね芋餅、うん、
醤油のあの海苔の
ちょっとね甘じょっぱいの海苔がついてて、
もちっとしたやつ好きね。
好きですね、
うん、割とね。
芋餅があると、もう、あ、すみません、もう芋餅の 話大丈夫です。
はい、いきます、じゃらん、スペシャルなライブ、
はい、
スペシャルなライブですね。
難しいですよね、もう我々は。
何だろう、
スペシャルなライブを心がけてる方のバンドだと思う。
はい、
はい、
何年か前に見た 大阪で見たサマーソニックのコールドプレイのライブで、その時多分ピュアラビダ出したぐらいの時で聞いた、あの全員でコーラスした時、ちゃんちゃんちゃんちゃちゃちゃが流れてきて、うおーってなって、でうわーってこうさ、うわーってみんな歌うじゃん、
はい、
その時に周りにいた人たちと全員と、うん、で関西だったので、うん、うち父親が、まあ、両親見に来てたんですけど、
はい、
お父さんも実はコールドプレイ好き で、
うん、
で一緒にその曲聴いて、お父さんと、
うん、
お父さんとパッと目があったの、うん、そしたらお父さん泣いてて、
うん、
なんかそれ見た時になんか、あ、音楽ってすごいなって、
なるほど、
すごく思った。そう、めちゃめちゃかっこよかったです。
なるほど、
はい、
ラスト1枚、
はい、
どうぞ。
いきます。思い出、誕生日、記念日、スペシャルな、
スペシャルな、
うん、まあ、この時点でスペシャルですけどね。
確かにね。
そうだよね、スペシャルなものだもん、ね、
まあでもその今まであった誕生日や記念日の中でよりこう、
このでも忘れられないっていう観点、
うん、
日、
うん、
小学校の時に好きだった女の子の誕生日会があるっていう話があって、
いやー、なんかいいねそういうのね。
でね、
うん、
その子に誘われて、
はい、
うわこれは嬉しい、
誘ってもらった、
そう嬉しいと思って、う
ん、
でいついつだよって言われて、
うん、
でしたら今度あの一緒に行こうというか、こう行こうって言ってた友達から、あ、なんか日付が変更になったらしいって言われて、
なるほど、
あ、そうなんだと思って話を聞いて
誕生日パーティーに日付変更とか、
あ、なんか予定が変わったからってそう言われて、
うん、
で、あ、そうなんだと思って、その決まってた日じゃないもっと後の日だったから、あ、そうなんだと思って OK って言ってたら、
うん、
その後日、その元々決まってた日を過ぎた後にその子に会ったら、
うんうん、
なんで誕生日会来てくれなかったのってなって、まあ要は嘘をつかれて、
うん、
こうその誕生日会に行けなかったんですよ。
嫉妬ですねこれは、
うん、嫉妬だったのかな、
カッキーを誕生日会に行かせはしないという、
そう、でもすっごい可愛い子で好きで、
うん、
まあなんかそれを全部悟ったんだけど、あ、ごめん、なんかちょっと用事できちゃって、
へえ、
まあまあ
クール、
なるほど、
まあ言って、そこでこういろんな人生をこう学んだなっていうのがあって、はい、
ね、小学生なのにね、
まあその後その子と付き合ったから問題ないかなっていう、
はい、持ってっとるやないかい、
はい、思い出に残る日でしたね。
勝者でございます、
はい、勝者でした、はい、
じゃあそんな、
はい、
勝ち組カッキーが1曲選んでください。
いいですね、
スペシャルな今日、
はい、
この日、このじゃあこの3人で、
うん、
今聴きたい曲を、
俺ね、
うん、
じゃあちょっと思い出に残ってるというか、
はい、
なんかその家内とも一緒に作った思い出がある、
はい、
ザライト、
おお懐かしいですね。真央ちゃん鍵盤弾いて、
真央ちゃん、そう、真央ちゃんの鍵盤も印象的なので、
私、ね、この曲すごい好きで、
うんうん、でもこの曲
早すぎたよね、
未だに
そうだね、うん、
この曲ちょっと出すの早すぎたなっていう話をよくしてて、う
ん
う
ん、ね、今のスキルでやったらどんな風になるんだろうとかは思ったりもする曲だったりする、うん、
ね、ぜひ聴いてもらいたいですけれどもね、
はい、というわけで聴いてください、ビッグママでザライト。聞いてもらったのはビッグママでザライトでした。さて、そろそろ僕たちとはお別れの時間が近づいてきました。
お悩み相談や質問、24時間お待ちしております、
はい、
電話番号を書いてもらえれば直接電話でお悩みにお答えします、
はい、
あなたの周りのロックな出来事を本当にロックか判定するロックンロール判定のメッセージもお待ちしております、採用された人にはこの番組でしか手に入らないビッグママ×ロックンロールバンドワゴンのオリジナルステッカーをプレゼント。本名と送り先の住所も忘れず書いて送ってください。
メッセージは番組ホームページから www.jfn.jp/wagon www.jfn.jp/wagon までよろしくお願いします。そしてビッグママからお知らせです。
はい、3月9日水曜日、ニューシングルスペシャルズ、そしてライブ DVD ザ・バニッシング・ブライド・ツアー2015消えた花嫁の行方が発売です、
はい、
お願いします、
はい、
そしてビッグママ10周年マンスリー企画、ビッグママアニバーサリー2016-2017、
はい、
ママンスリースペシャル開催中でございます、
はい、
3月は10代限定対バン公募の透明版ツアー、
はい、
ウェルカムトゥービッグママユニバーシティ、
はい、
4月は北海道ショートツアービッグママ北海道クリューク
ルーズイング。
クルーズイング、イエス。
はい。
北海道クルーズイング2016。
はい。
5月は恒例、母の日のライブ。
はい。
ザ・ベスト・ママズ・デイ2016。
詳しくはビッグママのオフィシャルサイトをチェックしてください。今週はここまで。この後はエンディングです。せーの。
ビッグママでした。
Rock and Roll Bandwagon。
ロックンロールバンドワゴン、今日はそろそろお別れです。今週もこの番組でしか聞けない3組のスペシャルなトークはいかがでしたか。
さて、番組ホームページにはオンエアできなかったあんな話こんな話も満載な音声ポッドキャストも公開中。そしてあなたからの質問や感想も24時間お待ちしております。
改めてロックンロールバンドワゴンのホームページ www.jfn.jp/wagon、www.jfn.jp/wagon をチェックしてみてください。それではまた来週。
See you next rock and roll!